鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週はまずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、赤い羽の募金って あるんですけども、
はい、
これ釧路でですね、なんですかね、こうバッジを買っていただいて、
はい、
で、まあ、その必要経費以外を、まあ、寄付するっていうことを、もうだいぶ前からやってるんですけども、はい、それで、2019年のですね、単調バッジっていうのが、できたんです。
はい、
それで種類がですね、3種類あって、でこう夕日に向かってこう単調が飛んでいくバージョンと、それであと2つがですね、なんと SL がイラストがちょっと描かれてるんですね、単調と、
はい、
これはですね SL と単調、それでまあ、SL から出てくる煙っていうかね、そういうのがこう強調されたものとですね、2バージョンあるんですよ。それで1個がですね、まあ、500円で、まあ、言えば制作費が204円 で募金額が296円です、うん、でこれはですね、釧路市共同募金委員会、釧路地区委員会、これは釧路市 の総合福祉センター朝日町の12にある、ここで発売しております。また阿寒町でもですね、保健福祉サービス複合施設日だまりとか、音別地区では、音別町社会福祉会館で、はい、販売をずっとしばらくしておりますので、はい、ぜひ、ご寄付をいただき、でこのバッジをですね、ぜひゲットしていただきたいと思います。1個500円でございます、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは、星さん、
はい、
メッセージ今週いただいておりますので、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ます、
はい、
こちらは帯広の KY さんです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
斉藤さん、鈴木さん、こんばんは。
はい、
どうも。2月2回目の遠征、
はい、
秩父へ行ったレポートを報告させていただきます。2月下旬に横浜へ出張があり、
はい、
土曜日ほぼ1日空く予定となったため、
はい、
どうしたものかと考えていたところ、うん、
はい、
前回行った、三義鉄道の貨物列車の検索をしていた際に見つけた、
はい、
秩父鉄道の石灰運送貨物列車を思い出し、行ってみることにしました。
お
横浜桜木町駅前のホテルを朝5時に出発、
うん、
横浜から東海道本線に乗って熊谷まで、ここから秩父鉄道に乗り80分で目的の影森という石灰積み込みのホッパーのある最寄り駅へ着きました。
うん、
のどかな感じの電車で、都内の地下鉄各社で使用されていた車両が使われているようです。影森からは15分ほど歩いて採石場のある武甲山という石灰鉱山のふもとのホッパーへ、
うん、
線路と道路がものすごく近くを並走する山道を数百メートル歩き到着です。施設内には入れませんが、外からでも十分積み込みの作業を見ることができました。先日運行を終えた釧路コールマインのホッパーを大きくした感じの施設でした。すごく近くで迫力の動画と写真を撮り、満足して帰ろうと思ったんですが、どうも土日は SL が走っているとのこと、これは乗るしかないと思い、 SL の停車する始発駅へ向かいました。長くなったので、SL の引く客車に乗ったレポートはまた次回とさせていただきます。
楽しみです。
皆さん、寒暖差も大きくなっておりますので、はい、体調にお気をつけくださいという帯広の KY さんから、
はい、
メッセージでした。
はい、ありがとうございます。この札幌とか東京に出張行った時ですね、こう空いた時間をどうやって利用するかっていうのはいつもこれ悩んでおりまして、
はい、
KY さんは朝5時から まあ、あの活動し始めたっていうことなんですけど、はい、私もよくですね、活動その朝早くからですねそのなんか、まあ、会議だとかなんとかの前に、はい、を利用して行ってますね。でこの秩父鉄道のこの貨物っていうのはあのやっぱり非常に、はい、あの今だいぶも少なくなってきたんですよね、こう貨物自体がですね。でも非常に面白い鉄道なの、私はまだ行ったことがないんですけども、KY さんのこのお便りをもとに今度時間があったらちょっとまた行ってみたいと思いますので、どうもありがとうございました。今度は SL の、レポートですね、楽しみにしております。
楽しみですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、たまたまですね、あの先日、ちょっと白糠までちょっと所要がありまして、列車でちょっと、はい、行ってきましたので、うん、その模様っていうかですね、まあ、我々の我々っていうかあのちょっと鉄道好きな人間のですね、はい、またちょっと楽しみ方も含めてですね、ちょっとご紹介したいと思うんですね。あのいつものようにあの東釧路駅まで歩っていき、9時56分発の釧路行きに乗ってですね、はい、そこから今度10時11分発の、これは帯広方面に行く列車がありますので、それに乗り継いで白糠に、行きました。それでもうすでにですね、この東釧路と釧路の間、ちょっとこれ一回前にこうお話ししたことがあろうかと思うんですけど、まあ、この区間っていうのはこうキハ54っていう、はい、ステンレスの車両で、まあはい、今あのラッピングカーで、うん、流氷物語号とか地球探索号とか、はい、それからルパンなんかのラッピングが有名なんですけども、はい、このわずか短い東釧路とそれから釧路の間で、乗ってるとですね、運転手さんの癖が違うんですよね。
へ、
東釧路をこう、まあ、出ますわね、はい、でフルノッチで行く運転手さんと、はい、それから、徐々にノッチを上げていくっていうか、ね、要するにノッチっていうのはアクセルのことなんですけど、はい、これでだいぶ違うんですよね。で確かキハ54っていうのはあの変速段って言って、車でいうところ、あ今オートマチックだからあんまりマニュアルと違ってこう1速とか2速とか3速とか、まあ、トップの4速とか5速とかってあまり今言わないんですけど、はい、要はあのこのディーゼルカーって、まあ、オートマチックなんですけど、変速 の, その力を強く発揮できるそういうなんですか段っていうんですかね、それが2つ2種類あって、で直結っていう、まあ、車でいうところのトップですわね、はい、それ、まあ、3つあるんですけども、このもうフルスロットで引くとそのトップになるところがちょうどあの東釧路 の, あの跨線橋があるんですけど、うんはい、もうそこの時点ですでに直結段トップに行ってる運転手さんもいれば、ずっとあの材木町 の, あの道路とこう並行しているところまで引きずる運転手さんもいるんですよね。でそこ の, あの材木町の一番こう道路と接近するところって、はい、あそこあのちょっとカーブになってるんですけど、あれ制限がですね、こうスピードメーター見てると、はい、大体運転手さん6最高速度も65なんですよ。だからこう釧路東釧路をわーっと出ていくと、はい、もうすぐ70とかですね、75とかなるんですけど、はい、そこで一旦ブレーキかける運転手さんと、はい、それからあのなんか惰性のまんまこううまい具合にこう
じわじわじわじわ
といくこの東釧路と釧路の間の、まあ、私は通勤で利用してますんで、はい、あと ほぼほぼ毎日乗ってるんですけど、ほとんど運転手さんによって違うなと思って、そういうお楽しみの仕方があるんですね。それであの、まあ、橋をあの釧路川橋梁を渡って、はい、で踏切あるんですよね、はい、でそこのちょっと手前にあの釧路駅に入るための信号機が並んでるんですよ、はい、5つ、 あなたの列車は例えば1番ホームに入りなさいとか、うん、2番ホームに入りなさいとかっていう信号機が5つあって、でこの手前でやっぱりその大体速度があの、信号機が黄色になってるもんですから大体45まで落とすんですよ、はい、でそのまま運転手さんによっては、まあ、ほぼほぼ多くの運転手さんはもう45キロでそこまで減速したら、はい、釧路駅まであのブレーキも何もあのかけずに、うん、もう脱線でもう駅まで、うん、中にはですね、はい、スピードをこう落としすぎて、はい、途中でまたノッチをこうピュッと入れる運転手さんとかですね、 まあ、いろんな諸事情があると思うんですけど、はい、まあ、そんなのがですね、東釧路と釧路っていうわずか 2. 何キロかなぐらいの中で、我々はこうちょっと楽しめちゃうんですよね。で、ちょうどですねこの列車に乗ると11分の接続時間で、今度は白中方面の普通列車がもうすでに、待ってます、はい、それでこのですね釧網線のこの10時に釧路到着する列車って珍しく1番ホーム到着なんですよね。だこれも結構レアなケース で、ね、はい、だから結構この10時の到着の列車楽しめちゃうんですけど、はい、であの2番線にその、帯広方面に行く列車が待ってて、はい、ですぐ乗ったんですけど、たまたま私乗った時はですね、あの大人の休日っていう JR 東日本さんとか、はい、北海道さんで、ちょうどそのシーズンが始まった時で、はい、これ明らかにあの関西弁の方だったんですよね。もうご夫婦、2組の方が乗ってて、はい、でなんか車内がさらっと埋まった感じで、いい感じで埋まってたんですよ ね、 いいですね。で今日はですねそれの、じゃちょっと音をちょっと取ってきましたので、はい、あの釧路から新富士の手前まで、はい、ちょっとまずそれを触りだけになるかもしれないですけども、ちょっと聞いていただきたいと思います。はい、ちょっと聞いていただいて、先ほどちょっとお話したあの元気なですね、あの関西ちょっと聞いてるとか岡山からかなっていう感じのです、ね、グループがいまして、はい、あのずっとあのお話し声がね、楽しいお話し声聞こえてたんですけど、はい、さてそこでこの列車っていうのはさっきの、 キハ54と違って、はい、キハ40っていうタイプの、うん、列車なんですね。でこれは昭和50年代に生まれた気動車で、まあ、国鉄時代からずっと走ってるんですよね、はい、でこれがなんで、まあ、生まれたかっていうと、それまで走ってたキハ22とかですね、そういうタイプのやっぱり気動車がもう古くなってきたので、はい、でまあ、新しくしましょうっていうことで、生まれました。それでその以前走ってたキハ22っていうのはですね、まあ、多分これ若い人は、まあ、ほとんど知らないと思うんですけど、これは馬力がで、エンジンの馬力がですね180馬力だったものを、キハ40は最初は、220馬力っていうアップはしたんです、はい、なんですけど、いろいろ偽装っていうか、装備とかですね、はい、つけたところ重量もそれなりに重くなってですね、まあ、性能的にはそれほどちょっと変わらなくなってはしまったんですけど、はい、でも暖房ですとかね、まあ、あといろいろなこう、非常にこう改良されて、はい、くて、もう今30年以上にわたって、まあ、40年近くですかね、走ってるんですけども、まあ、途中でですね、今度キハ40ってやつに乗った時に、多分釧路でほとんど走ってるのは1700 丸々版っていうですね、はい、でこれはそのエンジンをちょっとまたさらにパワーアップして330馬力のものにエンジンを変えて、で、こう力強く加速できるようにしようって、うん、で中にはこの1000番台じゃなくて700番台とかっていうのがあるんですけど、うん、これはまだエンジンのその改造が済んでないやつなんです。でしかも入り口のところにですね、ちょっとだんだん細かい話になってきますけど、水タンク、トイレだとか使う水タンクがですね、はい、屋根の上に乗っかかってるんですよ、700番台っていうのが。で1700番台になった時にこれを取っ払ってちょっと違うところにつけたんですよね、はい、で我々みたいなちょっと古い人間はやっぱりその最初から出てたその、水タンクが屋根の上に乗っかってるタイプじゃないと、はい、どうも40だとは認めがたい部分があってですね、この1700番台、今回乗ったのは1700番台なんですけど、はい、どうもなんかエンジンは乗せ替えたし、どうもなんかサイボーグみたいなような感じで、いや、いいんですよ、好きなんですけど、まあ、ちょっとそういうこだわりがですね、はい、ちょっとあるわけなんですね。それでさらに今度ですね、まあそのまあ、出発しました。で出発した後も楽しみがあって、はい、2番線から出発する白糠方面の列車って、はい、ほぼその根室本線までこう、まっすぐずっと行くんですよ、うん、でまっすぐずっと行く、ちょっと言い方あれかもしれないですけど、で3番線とか4番線からその白糠方面に行く列車ってその2番線まっすぐ伸びたところにポイントでこう入ってくるんですけど、はい、その3番線4番線から入ってくる列車ってそのクロスポイントっていうのがですね、そこを通るんですよ、うん、で、そこを通るとどういうふうになるかっていうと、その車輪とその レールの継ぎ目がやっぱり多いので、はい、その列車がそこを通るときにもうガタガタガタガタガタっていうような音がすごく聞こえるんです、うん、でそこはその制限スピードも25キロなので、まあまあ、ゆっくりとそのクロスポイントみたいな、クロスポイントというかクロッシングをこう通っていくんですよね、はい、その音がいいんですけど、まあ、今回残念ながら2番線だったので、うん、そのクロッシングを通らなかったんですね、はい、ちょっと残念に思いつつですね、まあ取り置きました。それで今回ですね、ちょっと音聞いてもらって、おばちゃんおじちゃんたちの声が入ってたんですけど、このキハ40ってそのエンジンがですね、その運転席に近いところに積んでるんですよ。だいい音を取りたいなと思ったら、その運転席のやっぱり近くの座席に座らないとダメなんですよね。まあさすがに地べたに這いつくばってIC コーダーをこうビュッと言うわけいかないんで、はい、でそのおばちゃんたちがその運転席に近いボックス席に座ったので一番いい席だったんですけど、そこはでそこでちょっとおじさんおばさんからちょっと離れたところだったので、はい、なんとなくエンジンの感じがですね、ボロボロボロボロっていう音が聞こえたと思うんですけども、うん、まあ、なぜやっぱりこうエンジンを吹かす時のそのまあ、エンジンがこうぐーっと行く上がる、やっぱりそういうとこと、それからポイントをこう通過していく時、はい、これが何といってもですね、この、駅を出発するときに非常に、うん、聞く耳を立てるみたいな感じなんですよね、はい、それで釧路を、まあ、出ましてですね、そんな音を聞きつつ、今度は新富士に泊まるんですけども、はい、普通列車に乗ってるとその、まあ、ずっとバーッとこう吹かすんです最初は、はい、だけど宝町 の、うん、パチンコ屋さんの駐車場のあたりで、はい、もうその惰性ですね、はい、車もアクセルをパッと離すと、はい、それなりに走るままのスピードで走ってますよね、うん、まあ、もちろんそのだんだんスピードは遅くなりますけど、はい、でああいう列車ってすごい重量が重たいので、うん、その惰性でこうビューッと走るとそんなにスピード落ちないですね、平地の場合ですとね。でその新富士に向かうためにその宝町から、はい、ま、た新釧路川の橋を渡って、はい、で、ちょっと新富士に向かって左カーブを曲がって、でもそのままもう惰性でもう新富士駅に突っ込んじゃうんですよね。 でももう少し頑張れば釧路新富士の間ってあと何十秒か縮められるんじゃないかなと思いつつもですね、はい、まあ、そういうような、まあ、運転なんですよね。で新富士についてで今度がですねその新富士から新お楽しみまで、
はい、
ここもですね新富士の駅を出た時は本当にもうすぐフルスロットルみたいな感じでバーッとこう吹かして、うん、で必ず新富士と新お楽しみの間ってちょっと一部鉄道が高架になってるところがあるんですよね。
あ、
ちょっと S 字カーブみたいになって、うん、でそこの手前で必ず惰性になるんですよね。でこれは特急列車も同じで、はい、全てその高架になる前の時にもう惰性に入り、でその S 字カーブを渡ってで下ってきた時に特急はそのまま吹かしまた吹かしてこう、はい、お楽しみ方面でブーッと行くんですけど、普通列車はその新お楽しみ駅があるので、はい、もう惰性のまんま新お楽しみにこう突っ込んでくるっていう、そんな感じなんですよね。
はい、
そういうようなことを楽しみながらっていうか、はい、学びながら行くと、はい、もう新お楽しみまであっという間にもう過ぎちゃうんですね。はい、そんな スマホとかいじってる余裕はない
みたい
な、ね、まあ、ちょっと今日はちょっと若干マニアックな話を交えましたけども、次回はですねまた来週ということで、はい、今日はこの辺で終了したいと思います。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修一でお送りしました。はい、星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。